水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、結構ね、意外な言葉を放り込みます。
放り込みます。はい、それは誰が意外なんですか？聞いてる人が。
うん、聞いてる人がちょっとね。これは、ちょうど今月、11月30日にですね、明日死んでも後悔しないためのノートっていう本が、ちょうどリニューアルされて11月30日に、Amazon さんで先行発売になるんですね。
へ
え。で、明日死ぬかもよが、すごく売れてですね、で、その質問を抽出して、ちょっと独自にアレンジしたものが、明日死んでも後悔しないためのノートっていう本がもう出てたんですが、やっぱりコロナ禍でですね、コロナで、また再び明日死ぬかもよが非常に売れ行きが好調らしくて、で、そのノートの方をですね、全面リニューアルして、もう一回、また新しく展開したいって言ってくださって、で、全面リニューアルして、大きさも変えて、さらに書きやすくして、で、Amazon さんで、その先行発売がですね、11月30日から始まって、もう今、収録してる段階では締め切りも真っ只中なんですが、で、Amazon さんは先行発売するときに、スペシャルカードがですね、特典で、お守りみたいなカードが1枚つくので、先行発売でね、まずは11月30日、Amazon で発売になるので、ぜひ予約いただきたいんですが、その中で、
その Amazon のそこにだけ入るんですか、そのカード
は。そうです。その先行 Amazon さんだけで先行発売、ちょっとなって。
カードも。
限定数、限定数、なので、早い段階で買っていただくとカードがついてます。
それはもう今すぐにでもっていうぐらい。でも今まだ構成中。
構成中です。
そんなもんなんですね。
構成中です。
作家さんの現状がよくわかる。手に取るよりわかるという。それでそこからの今日名言ですか？
今日、そこからですね、質問、これはその質問に対して、そのワークをしていくという本なのでね。今日、その、質問3ってやつをね、みんなとシェアしたいんです。質問3。
ナンバー3って意味ですか？
そう。
3個じゃなくて。
ナンバー3。
ナンバー3。
質問ナンバー3。
はいはい。
これは、30以上の質問がですね、それと向き合っていくノートブックなんですが、質問ナンバー3はですね、人生最後の日に食べたいものは何ですかっていうね。人生最後の日に食べたいものは何ですか。
すごい最後の、最後の晩餐的な。
人生最後の日に食べたいものは。
前も一回聞かれた、お寿司って言った、
お寿司食べたい。どこの寿司ってあります？どこの寿司を食べたい？
生まれ故郷の富山県新港市にある、今その寿司屋さんはあるのかな？父親がとにかくここが美味しいと言っていた、磯寿司さん。
お父さんとの思い出も入ってるんですね。やっぱり。
そうそうそう。今、コロナ禍で、お店ありますように。
お父さんとの思い出が入ってるんですね。
そうですね。本当にそう思いました。なんか。
美しいですね。
残念そうですけど。もうちょっとなんかボケた方がよかった。
いや、僕は、お母さんのね、僕は手作り味噌ラーメンっていうのが、もう、やっぱり原点の僕のなんか、 あ、お袋の味っていうとお母さんの手作り、うちのお母さんはね、その、鶏ガラスープから全部自分でね、前日から鶏ガラからスープ作ってラーメン作ってくれるから、めちゃめちゃ美味しいのね。
すごい。それはお母さんのこだわりなんですか？
うん？
あの、必ず、
お母さんのこだわり。鶏ガラ、
そんな普通の家でやらないですよ。
あのね、めちゃめちゃ美味しいの、それが。
うわ
で、めちゃめちゃ美味しいから、僕は、お母さんのラーメン、手作りラーメンで、ラーメンの全体が大好きになってしまったんです。
あ、ラーメンって言ったら何でも好きになったっていう。
そう。あまりにも、あ、作る味噌ラーメンが好きで、ラーメン全体を愛するようになったんで、僕は弟がいるんだけど、よく子供の頃ね、お店に行って、僕はラーメンが好きなんで真っ先にラーメンを頼むんだけど、弟はカレー頼むのね。
うん、
僕、ラーメンを頼まない弟を、バカじゃないのかこの人って思ってるぐらい、ラーメン頼まないって、あんなに美味しいラーメンを頼まないってバカじゃないのかこの弟はって思ってたのずっと。
お兄ちゃんは思っていた。もう男兄弟ならではの、その、バカってことはない。バカってことはない。うん、
あのね、カレーの美味しさに気づいたのはね、僕は大学になってぐらいから、あ、カレーも美味しいんだっていうのはね、カレーも美味しいのはもちろん分かってたけど、ラーメンがあまりにも、母ちゃんのね、手作り味噌ラーメンがあまりにも美味しいので、もうラーメンに対する印象がものすごく上がってたので。
うん。そんな言い方になって。うん、弟さんからすると、兄ちゃんバカじゃないかって言ってる可能性はあるわけですかね。
うん。
そんなもんなんですね。同じ親のもとで同じ料理を食べてても、その心の残り方が違うと。うん、へぇー。で、
その人生最後の日っていうのをね、僕はちょっと意識してみるのって意外と大事だなっていう気があって、はい、まあそれで今日お伝えしてるわけですが、
はい、
例えばその人生最後の日に持って帰れるのは僕ら思い出しか持って帰れないわけですよね。
うんうん、
最終的にあの世に持って帰れるのは思い出だけしか持って帰れないし、
うん、
これね、この本の中で、これ友人の天竺マンさんが、あの、鹿児島のあるお寺に行った時のね、住職さんに言われた言葉を書かせてもらってるんですね。これ、鹿児島の住職さんがね、天竺マンさんにこう言ってくれたそうなんです。
うん、
あなたにお茶を注がせていただくのは、きっとこれが最後です。だから、心を込めて入れさせていただきます。よろしければ、今回の人生で、お茶を飲むのはこれが最後だと思って飲んでくださいって言われたそうなんです。お坊さんに
、うん。
私があなたにお茶を入れるのは、
はい、
きっとね、今世でこれが最後でしょう。あのね、偶然お寺で居合わせた人ですから、偶然ね、お寺でちょっとお茶出すことになったから、もう二度とあなたにきっと会うこともないでしょうし、あなたにお茶を入れるのは人生できっとこれが最後です。で、最後だから私は心を込めて入れさせていただきます。よろしければあなたも、これが人生最後のお茶だと思ってね、飲んでみてくださいって言われたら、もう、そんなこと言われたらね、もうすぐ飲むわけにはいかず、香りを楽しみ、色の美しさに感動し、しっかり味を噛み締めながら飲んだら、一口飲むだけで幸せがゆっくり体の中に広がっていって、人生で一番美味しいお茶になったそうなんです。
へぇ
ー。だから、最後だって思ったら、普通のお茶でさえ今まで飲んだお茶の中で一番美味しくなっちゃったらしいのね。
うん。
だから美味しくできるかどうかって自分の意識次第でね。
ああ。二度とないと思って向かい合うっていう経験って日常に、実はそういうこと起きてるんだろうけど、あんまり意識してなくって、すぐあると思ってる。その、これが最後ですよって言われたら、本当にこう、ありがたくて手震えますね。なんか本当に。うわで、そういう味わい方をしたことがあるかって言われると、ないなって、そういう、なんか危機感っていうか、自分へのね、意識を、 そこまで高めてお茶飲んだことってあるかな。
これ僕その、うん、大好きな仲間を誘って、うん、人生最後に食べたいものを、うん、お店に、うん、大好きな仲間を誘って、うん、自分が人生最後でこれ食べたいなっていうね、まあお店である場合はそのお店に大好きな仲間を誘ってそこでこの本のねここのページをみんなで読み聞かせして、うん、人生最後だと思って味わって食べる最後のご飯ゲームっていうのをねやってくださいって提案してるのね。
ゲームっていうのは言って食べればいいんですかね。なんか
そう最後だと思って食べる、うん、
へー。
だから今度僕らねオンラインサロン、うん、ヒスユニバってたっちゃんとやらせてもらってます、うん、はいはい、そこでその古田新一さんのねもう絶品会員制フグの店の大阪にね、うん、そのオンラインサロンメンバーと一緒に行きますけど、そこでねこれを読んで、うんうん、最後だと思っていただきましょうってやりたいんだよね。
フグを結構豪華ですね。
人生最後の食事だと思って、
うわ
最後の晩餐ワークっていうのがね、
うん、
まあ今最後の晩餐ワークっていう名前に変えましたけどね。
へえ、そういうタイトルついてるんですか？
あのね、今ね、最後のご飯ゲームって書いちゃったんだけど、最後の晩餐ゲームに変えようと思いました。
こういうもんなんですね。
うん、
考えてるときに、ひらめいたら急に、あ、違う違うって言って、いいと思う、最後の晩餐ゲーム。は、しかも、自分にとっての思いを語られて、ここですって言われたら、もう本当に、軽くいけないですもんね。
だって俺そのお母さんの味噌ラーメンじゃなければ、うん、お店で最後に食べたいのはやっぱり古田新一くんのフグをやっぱり最後に食べたいなと思う。だってあそこご飯も最高だけどフグも最高だけど、うん、空間もすごいあったかいもん。あのねオーナーの古田新一くんがあったかいっていうのもあるけど、うん、作ってるね料理人さんもめちゃめちゃねインタビュー僕らさせてもらいましたけど、うん、作ってる人はもうあったかいから、
うん、
ダブルであったかい。
そうですよね。しんちゃんが生まれ育った家なんですもんね。
うん、
思ったらいろんな歴史とか、うん、すごいって。じゃあ翡翠さんが何かの時は急いでそこに運ぶ。でもそれぐらいやっぱでもそういうことですよね。ほら食をしつらえる時って空間っていうか、うん、明かり一つにしても、蛍光灯の下で食べるのと、実はその、ほわーってこう、なんていうの、やっぱり間接照明があったりするだけで、うん、急に雰囲気変わったり、
うん、
そこに二人でこう、大事な人とそーっといるときとか、うん、また空気は違うし、ね、会話の質も変わるじゃないですか。
うん、
そう思うと、今の最後の晩餐って言葉聞いただけで、
うん、
空間にいたいかを考える。
そうそうそう、
楽しいなと。
最近僕のそのお世話になってるね、僕が一番最初に入社した会社の社長さんとご縁ずっと続いてるので、
うん、
最近もあったんですね、
う
ん、すごい面白い話されてて、うん、なんか歯のインプラントっていうの、歯の、
はい、それこそ歯肉く茎のとこまでグイグイグイって入れて、
うん、
歯を固定させる、
うん、
効果なんか
そういう歯のね、その結構歯のインプラントをするから、うん、そのやっぱり技術が上手じゃないといけないから、
うんうん、
すごい有名なとこ探したんだって、
うんうんうん、
検索して、
うん
うん、でそして行ってみたら。うん、ものすごい人柄が悪かったんだって、その評判のいい。技術が、腕は確かなんだけど、
うん、
腕確かなんだけど、めちゃめちゃ、人柄が良くなかったんだって。
横柄な態度だったの。患者を患者と思わないような。
でも腕は確かで有名なんだって。で、その、でね、僕の、知り合いのね、はい、社長さんは、そこ、もう、一回行って、ちょっと転勤になりましたって言ってね、
はい、
行くのをやめて、近所の、 近所でやることにしたそうなんです。
仮にもインプラントといえば、あの、うん、結構なお値段出すし、
うん、
ね、あの、手の確かなとこ行きたいですが、近所にしてしまった。うん、で
近所にして、で、いろいろ事情を話したらね、その近所の歯医者さんが、うん、いや、それはね、そんなに腕の確かな人だったら、うん、そっちでやるべきですって言われたんだって。
え、嫌な空気かもしれないけど。
私、ね、そんなに腕確かじゃないかもしれないし、そんなに腕ね、確かなところでやろうとしてたんであれば、そちらでやられた方がいいんじゃないですかって言われたんだって。
その会話も珍しいんです。来てくれてるのに、いやー、嫌かもしれませんけど、そちらでどうぞ。うちじゃないですみたいな。
うん。
面白い。
で、あの、社長さんはね、ああ私は人柄のいいあなたからやりたいって。
多少腕が落ちても。
そうそうそう。で、あの、僕は、その、両方大事だと思うんですよ。腕も大事だけど、人柄も大事なんですよね。で、その、あの、確かにね、手術とかは腕は大事だけど、あの、その社長さんは、それでもやっぱり人柄が大事っていう人だね。
多少痛いかもしれない。
痛いかもしれないけど、嫌なやつからはやってほしくないっていう。
素晴らしい。ちょっと勇気のある選択ですね。
うん。まあ、僕はそこまで勇気がないから、どっちも大事だって言いたいんだよね、僕の場合は。どっちも大事で、で、古田新一さんのフグ屋っていうのは、人柄と味が、両方、うん、あの、ドラゴンボールで言うと、天下一武道会に出ていいレベルなのね、どっちも。
戦える感じ。
そう。天下一武道会に、で、両方が出れる。人柄、天下一武道会でも天下を取れる。
うん。
味でも天下を取れる。
おお、そうです
ね。で、さらに、うんうん、で、さらになんですよ。うんうんうん、あの、やっぱり、最後の晩餐会だから、人柄も良かった、欲しいし、味も最高でいてほしいし、
うん、
空間も最高でいてほしいじゃないですか。
うん。大事。
よく、その、高層ビルですごい眺めがいいところ、のレストランって、うん、結構味はそんなに良くないんですよ。場所に助けられてるみたいな。
雰囲気ね。雰囲気。
そう。
もうまずそこでもう満足っていうか、わーってなってる。
で、なんか高級感あるけどスタッフが優しくないとかね。
あ、
単拍子揃う店ってなかなかないんですよ。
うんうんうん、うん。
単拍子。人柄良し、味最高、人柄良し、シチュエーションっていうか、ロケーション最高っていうね。
うんうん、
三拍子揃わないんですよ、なかなか、
うん
うん。
もったいないですよね。本当だったら、伴ってほしいし、うん、なんだろう、どっちかに偏っちゃうんですかね。
そう。ね。やっぱり僕も、やっぱり、その、僕も基本三拍子揃ってるから、どうしても三拍子求めちゃうんですよね。
すいません。今の料理に当てはめていくと、人柄と味と、まあ、空間、ロケーション、ね、人間として三拍子は何と何でいらっしゃるんですか？
やっぱりその内容が伴ってて、あの、内容が深くて、面白くて、うん、あの、見た目もいいっていうね。あの、なかなか三拍子揃ってる人って、うん、あの、いないですから、あの、僕もどうしてもその自分が三拍子揃ってるばっかりに、あの、レストランにも三拍子求めちゃうところなんですね。
本当ごめんなさい。揃ってるばっかりに求めてしまいますと。
もう自分が揃ってるばっかりに求めちゃうところ。
ね、なんか譲ってあげたいんだけど、それはちょっと譲れないし、うん、三拍子は僕のもう揃っちゃったし、天下一武道会にも出れる。で、あの、一番みんなの内容、あ、なるほど、深い。面白い。あ、なるほど。見た目、あ、わからないとわからない。そ そこのミステリアスなとこがいいですね。
そうだね、まあ、それは置いといてね。
最後の晩餐の話でしたね。
最後の晩餐でね、天竺マンがね、すっごいいいこと言ってくれてるんです。
はい。
で、その、最後だと思ったら、普通に飲んだお茶が人生で一番美味しいお茶になってしまったんだね。
うんうん、
最後っていうことを意識すると人生変わってくるよっていうことで、例えばこう言ってくれてるんですね。子供と一緒にいられるのは今日が最後かもしれない。旦那さんが会社に行くけど、行ってらっしゃいって言えるのは今日が最後かもしれない。
うんうんうん、
この食事が最後かもしれない。
うん、
今日という一日が最後かもしれない、
うん。
僕らはきっと明日もあると思っているし、来年も生きていると思っている。20年、30年、40年生きていると思っている。それが当たり前だと思っている。当たり前と思った時、人は感謝を放棄する。
うん、
本当にそれは当たり前なんやろうか、
うん。
奥さんがご飯を作ってくれる。お母さんがご飯や弁当を作ってくれる。
うん、
それを当たり前と決めつけたのは誰なんやろうかっていうね。これ、天竺マンのね、うん。大好きな人のね、名前をね、あと何回言えるんだろう。
うんうん、うん。
ね。最後って思うと、うん、目の前のことが輝き出すっていう、
うん、
最後っていうね。今日は、最後だって思うのをね、これが最後だと思う。っていう意識を日常の中でね取り入れると、今日この瞬間が輝き出す、
うん、
で、例えばみんなでねよくワークやるんだけど、うん、1年前何に悩んでたか全部ノートに書いてくださいっていうワークやることあるんですよ、
うんうんうん、
でそうするとほとんどの人が結構考えないと思い出せないんですよね。僕らっていうのは大概一年後には思い出せないことで悩んでるんですよね。三年後になるとほぼ思い出せませんから、三年後何悩んでましたかっていうと、大体みんなもう思い出せませんから、
うん、
もう三年経ったら思い出せないことに今日は思い悩んでるわけですよね。で、人生最後の日から見たら、今日悩んでることってそんなに大したことないんですよ。
一年後すら覚えてない。
だから人生最後っていうフレーズから見たら、
うん、
今日悩んでることもちょっと小さくなるし、
へ
で今日会う人ともね、
うんうん、
何回会えるかわからないわけですよね。
うん、うわぁ。
だって、天竺マンが今日が最後って思ったらね、普通のね、お茶が人生で一番美味しいお茶になったっていうからね。
うん。
うん。
うん、そういう意識になる瞬間を一度でも体験したら人に伝えれる人になりますね。
うんうんうん、
今日もこの話を聞いて、早速そういうふうに意識で
味わう。最後の晩餐会ワークやってほしいね。
うんうん。石井さんはフグですね。
僕はしんちゃんの。僕はね、まあ、お母さんのね、味噌ラーメンみんなで食べに行くことできないから。
お店開いてください、もう。
うちの母ちゃんの味噌ラーメンめちゃめちゃうまいですね。うちの神さんで言ったら、納豆チャーハンがめちゃめちゃうまいんですよ。
数ある中で一番。
うちの神さんは納豆チャーハンがすごく美味しい。
何がそんなに違うんですかね。なんか。
やっぱり愛情じゃないですかね。
それは、味確認しづらいですね。醤油とか隠し味があるとかじゃなくて、愛情って言われたら、本当に一度
登場した
ら。
チャーハンに納豆を入れるんですが、
はい、
僕ね、納豆チャーハン大好きなんですよね。
うん、なんか、そうですねってなかなか言いづらいメニュー。
まあ、古田くんのね、お店は最一郎屋敷っていう。はい、まあ、会員制なんだけどね。まあ、翡翠さんから聞きましたって無理言ってお願いすればね、
うん、
大事な彼女とか大事な恋人を連れてってあげたいっていう時は大阪の八尾っていうね、ちょっと離れた場所に隠れ家的にあるんですが、
はい、
入れてもらうこともあるかもしれないけど、基本はね、紹介者がないとか、一度紹介者の人と一緒に行かないと、ね、いけない会員制のね、フグなんですけど、そんなに高くなくてね、結構その、ブルジョア層じゃなくても、まあなんとかなる。良心的な、すごい良心的な、ビル・ゲイツとかじゃなくてもいける、庶民に優しい価格設定。
そうですよね。いや、うん、本当に、一生のうち、フグの本当の専門のお料理って、食べれるって思ってなかったですもん。わ、うん、かります。特別な人のものだと思って。
焼きフグが最高、焼肉のように味わうフグがね、すっごい最高なんだけどね。
フグ尽くしですもんね。
人柄いい人はね、ちょっと、ちょっとね、まあ、翡翠さんのラジオで聞いたんですけど、いけますでしょうかってちょっと相談して、まあ、いけない可能性もありますけど、お店、
そんな方のために、時空フェスに、しんちゃん登場いただくということで、はい、ちょっとほら、距離縮まるよ。
そう、あのね、その、オーナーの古田新一くんがね、2年連続営業せずに保険セールスナンバーワンになっている。で、彼の生き方が、今回時空フェスのね、ミラクルマネーっていう、タイトルを浮かんだときに、まあ、今回、12月20日ね、冬至の前夜祭。
はい。
冬至っていうのは太陽、その日を境に太陽は一日一日伸びていくっていうね、太陽の復活祭ということで、結構、実はクリスマスも、12月24日っていうのもね、キリストの誕生日って言われてますけど、本当のこと言うと、聖書を読むと、キリストの誕生日はどう考えても冬じゃないっていうね、で、その太陽の復活祭の、世界的にやっぱり太陽の復活祭、冬至の日っていうのは、宗教的に大事な日に、されるんですよね。だからその付近に、キリストの誕生日もその付近に、されたんだっていう説も結構有力なんですよね。
クリスマスは25日で、今言った24日はイブって言ってみんなが盛り上がるけど、実は25日。
もう冬至っていう、冬至ラインっていうのが、当時ラインから誕生日が、設定されたっていう説も、まあこれね、真実とは限らないんだけど、そういう説も結構有力なんですね。だからそれだけ、その世界的に、その太陽の復活祭の冬至の日前後っていうのは、やっぱり特別な日なんだよね。で、今回、まあね、たっちゃんと、時空フェス毎年やらせてもらってるんですが、最近はね。で、今回は、お金の集合無意識を変える必要があるなと思ってね。ミラクルマネーっていう、なんていうのかな、お金のね、集合無意識を変えて、みんなで幸せに、豊かになっていこうっていうことでね。やっぱり、金銭的に豊かになることで、満たされる、悩みがなくなる部分もあるから、実際はね、やっぱりあるから。
不安が紐づいてる場合が多いじゃないですか。この後の生活があってなった時、やっぱりどんなにこう、わーって明るいこと言ってても、現実っていうものが、お金に紐づいてる場合が多い。急に、そんなこと言ってもなって、今日、ね、うつむきが、それを、実は概念を変えちゃうよと。豊かになるとは何という。
まあ、そのための、まあ僕はその最高夫人の講師を呼び、今回してまして、まあ、ミラクルマネーといえば、もう、まさにその150万人のね、セールスマンの中で2年連続日本一の古田新一くんっていうのは、本当に営業せずに2年連続150万人の中でね、150万人って言ったら東京ドーム30個分の人数ですから、5万人入りますから、東京ドーム30個分の人数の中で2年連続営業せずに1位ってね、もう本当に奇跡を起こして、奇跡がないと、その2年連続は無理だと思うんですが、それを営業せずにやってる秘密が、まさにミラクルマネーの本質をね、古田新一くんが話してくれて、そしてですね、本当にこの人の話聞いてほしいなと思ってる、今、 僕はその日本っていうのはやっぱりその精神大国になっていくしか生き延びる道はないと思ってるんですね。やっぱり技術的にもその若い、やっぱりその文明っていうのは若い人の人数に比例しちゃうところあるんですよ。その国としての若い人の多い方が伸び率が、それが比例しちゃってるっていうのが、まあ、数字で出ちゃってるわけですよね。そうなった時に日本って、あの3人に1人が60歳以上になっちゃいますから、で、ベトナムなんかはほとんど、国のほとんどが若者みたいな国に、やっぱり、その、勝負した時に、勝ちにくいんですよ、歴史的に。
というか、伸び率というか。
そう。歴史の生産性とか伸び率っていうのは、その国の若い人たちの人数に完全に比例してくるんですよ。
うん。
だから、その、そうなった時に、うん、その、精神を豊かにして、精神大国のリーダーとしてね、
うん、
日本は、まあ、その、そこしか生き延びる道はないと思ってるし、
うんうん、
で、僕はその日本の精神性っていうのが、世界から必要とされる時代が来ると思ってるし、
うんうんうん、
そうしないといけないとも思ってるんですね。
うん。うん。実は日本に役割があるという。うん、
そう。で、そうなった時に、日本のその精神性の素晴らしさっていうのを、うん、今一度、その神話のレベルから、
うん、
分かりやすく見せてくれるっていうのが、うん、僕の知る限り、うん、加藤正樹先生がピカイチなんですよね。
なんか巡り合っちゃったって感じですね。
うん。
さんが言ってたことと、実際に研究し尽くして、それをこう伝えてくださる人と会ったことですね。
うんうん、で、だからすごく勝手に僕の中では、そういう日本の精神性をね、やっぱり立ち上げていくのは僕ら日本人全員の宿題だっていうふうには勝手に思って、日本の夜明けは銀河の夜明けだってね。まあ、一番最初に書いたのはもう5、6年前に書いた朝に聞く言葉っていう本に一番最初に書いたんですが、まあ、もう何年も前から思ってるんですね。で、マッキー先生と出会った時に、あ、本当に同志がいたっていうかね、すごく共感があったんですが、そのマッキー先生はただ本を出されてないので知らない方とかね、やっぱり多いので、その今回ね、時空フェスで大フューチャーして、マッキー先生をまず聞いてほしいなっていうのも一つあるんですね。で、さらにですね、その、裏技的なですね、時空というレベルからですね、まあある意味ですね、ゲームで言うと、裏技が連発できる、その、すっごい面白い、その、超常戦士のケルマデックさんっていう、うん、まあ、ある意味、A 面をね、古田さんと、A 面の古田さんとマッキー先生で固めて、
うん、
裏技の要素の、ケルマディックさんを擁してるっていう、まあ、ミラクルマネーと題する中では最強布陣をね、
うん、
今回、引けたんですよね、
うん。ミラクルを起こすためには、表面だけじゃないと。
うん。
どういう技まで。
やっぱり、僕らって、裏技好きじゃないですか。
好き好き。かといって、裏技だけじゃなんか生きていけない感じもするよ。ね。
ねえ、なんか、努力もしなきゃいけないけど、一番努力しない形でうまくいきたいじゃないですか。
やっぱりとね、実は、なんだ、そんな技でポンポンポンと、でも、時空って考え方になってから、変化は激しくなってる気はしますよ、本当に。
だから、まさに、これはその、まあ僕の中でね、映画テネット、テネットのように、前後の挟み撃ち作戦なんですよ。
お
前からと後ろからで、挟み込んでミラクルマネー集合無意識を変えちゃうぞっていう、前後の挟み込み作戦なんですよね、僕にとっては。
すごい、すごいとこ行きましたね、杉さん。テネット。
裏から回ってくる、別動隊の超常戦士とですね、はいはい、表からの超常戦士とですね、前後挟み込みで、あなたを違う軸に連れてっちゃうっていう、テネット作戦なんですよ。
すごい。 2020年12月20日11時11分に会おうみたいな。そんな、うん、思ってたん
だ。セブンイレブンで。
わー。
まあ、まあ、そんな語ってるうちにね、もうちょっと長くなっちゃいましたが、まとめるとですね、人生最後っていう意識を取り入れると、日常がね、ありふれた景色が変わって見えちゃうよっていうことをね、今日伝えたくて。まあ、宣伝としてはですね、12月20日にね、時空フェスがあるんで、もう、これ毎回、近づくとソールドアウトになるんで、
はい、
今回は、もうね、リアル、ぜひ、やるんでね、ぜひ来てほしいなっていうことと、あとは11月30日にね、あった死んでも後悔しないためのノートっていう、全面リニューアルしたものが、アマゾン先行発売でね、まあ、本屋さんはまだ発売、11月にならない、ないんで、先行アマゾンなんですが、部数限定で、オリジナルカードが、
はい。
プレゼントでついてますので、ぜひ予約、明日死んでも後悔しないためのノート、予約いただきたいということと、あとは11/11、11月11日にですね、1分彼女の法則ということで、予祝の最新刊、恋も人生もうまくいく予祝のすすめっていうサブタイトルのですね、1分彼女の法則という本が、翡翠新刊出てます。そして、2021年の幸せがずっと続く手帳ね。来年の手帳も出てます。翡翠ラッシュとなってますので。
まとめてお伝えいたしました。
はい。
でも、年末に向けてまた翡翠さんの本を、読むには本当に素晴らしいのが並びましたね。
並びました。
うんうん。そして、リアルに翡翠さんに会える場も、はい、ご用意いたしましたので、ぜひ12月20日にね、会えたらいいですね。楽しみですね。本当に、読者さんがほら、そーっと翡翠さんに、普段会えない翡翠さんに、恥ずかしそうに並んでらっしゃる姿が、最高に、みんなの幸せの時間だなと思ってます。ご一緒できたら嬉しいですね。
はい。はい、
そのノートも買って、1分彼女の放送も買って。
もう、何を、買ってりゃいいからね。迷っちゃうね。迷った人は全部付き合ってほしい。
そうそうそう。
付き合ってほしい。
でも本当に今回もね、本当にギリギリの翡翠さんが11月30日に発売されるものを作成中締め切り間近のね、直前のお話を聞けて、これがなんか作家さんのリアルを聞けて、はい、今回も良かったと思います。皆さんとまたね、はい、いろんなシェアもできたら嬉しいですし、今後ともよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとう。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの